おはようございます。働く人に送る精神分析チャット1059回をお送りします。9月25日水曜日7時54分です。はい、めっきり涼しくなりまして、まあネッククーラーまだつけてるんですけど、喋っている、あと耳ね、これなんだよな。多分マイクだけのやつを入手すればいいんでしょうけどね。耳当ててるとだんだん暑くなってくるんで、やっぱり、耳当て冬やるのと基本変わらないですからね。完全にこう熱がここでこもるという。それがちょっと問題なわけですが。昨日ですね、たまたま割とうまいこと喋れたんですけれども、ずっとずっとこう僕が話そうとしていた、ベータ要素。まあ、物自体というのが一番正しいと思うんですけど、ないという状態のない、我々の世界の中の知覚です。知覚するものってないっていう状態無理ですよね。あんまり思考というか頭の中で生き続けているのに、熱心だと忘れてしまうかもしれないけど、例えば目の前に鳥がいるとするじゃないですか。この鳥がなくなったりはしないですよね。どっかいなくなる。視界の外から消えることはあっても、なくはならないですよね。点滅というのかな、あったりなかったりできるのは心の中だけの状態じゃないですか。心の外にあるもの、つまり現実の世界にはないっていう存在はありえない。だからこの心の中にあるにもかかわらずあるなしができないもの、これがつまりベータ要素なんだと思うんですよね。ベータ要素っていうのはこう点滅することができないんですよ。幻覚としてあるだけなんですよね。あるだけなのに現実のものではないということは、本当はそれはあるだけっていうのはいかにもおかしくて、ないものなんだけど、ないのにもかかわらずこうあり続けるという、現実のようにねあり続けるという、これがおかしいわけですよ。このような思考であるということは、思考の最も原始的な形態とベータ要素って言うんだけど、最も原始的な形態で思考以前の思考ってことになってしまうわけですね。これがつまり幻覚と。で、こういう思考で生きているということが人間にもしあるとすればね、それはもう0歳児、生まれたばかりの赤ちゃんだろうと。で、幻覚を見る人の思考はそこに思考の一部が戻ってしまう。多くの場合、情緒を伴う思考がそこに戻ってしまう。つまりママがいないんだけど、ママという概念もなく、いないという概念すら持てないときに、悪いママがいるっていうね。でもそれは悪いママという概念も無論ないので、いい悪いがないですから。それに自分はやられてしまうんだっていう、生存本能の恐怖みたいな話ですよね。だからそれが騎士母人みたいなやつとして登場してしまうわけですよ。あれはもう本当にベータ要素の、なんていうんですかね、ベータ要素。像にしたもの。だから像ってのはやっぱりそうですよね。仏像の像ね。仏像の像は消えないじゃないですか。あり続けてしまいますよね。あれはもうだからイメージの世界なわけで、そういうイメージの世界であるにもかかわらず消すことはできない。だから夢なら消せるけど、幻覚は消せないというですね。物自体ってのは消せない。目をつぶって見えなくすることはできても、物自体が外界にあるってことを僕らはもう意識の上で、物は消えないわけですよ。物は去ることはあっても消えることはない。それと同じなんですね。だから私たちはここでもって本当は現実と内界を区別しなきゃいけないし、心の外と現実というもの、心の外ね、と心の内、空想世界というものは分けなきゃいけない。点滅できないものは、外にある。点滅できないものが内にあっちゃいけないってことですね。心の内に、あり続けるものがものとしてドンとあるというのはまずい。それがあると心の中のスペースが、消えないもので埋め尽くされて使い物にならなくなるわけですよ。だからそこで勉強したりはできないし、空想することすらできないので、そこで現実的に生きていくのは難しいっていう、これ心のスペース的な話とも絡むらしい。そういうことを、まあ、ぐじゃぐじゃ私がこうここで喋ってきているわけですね。で、 このベータ要素というのがめちゃくちゃ大事なのは、でも私たち健常なとされている人間であっても、このベータ要素にはちょいちょい悩まされるということがあるわけだからなんですね。あの岸母人の話は何といっても、私は高梨良子さんの赤い沼を読んでいただくと、あそこにバッチリ表現されていると思うんですね。で、あの岸母人に憑依されてしまう女の子が登場するんですけど、まさにね、もう憑依というのがうってつけだなって思うんですよ。あのように存在しているはずのないものが存在し、しかもそれが人を乗っ取るというね。そして岸母人は赤ちゃんを食べると、赤ちゃんは食べられてしまう恐怖というものと戦ってるんですよ。実際はお腹が空いてるだけなんですよ。まあでもね、例えばですけれども、やっぱりそのしばしば幼稚園でもね、バスに放置とかってあるじゃないですか。まあ、ああいう時ね、本当に命に関わるし、悪いやはり存在というものがあるわけですよ。で、悪い存在というものはないんだけれども、放置というのはつまりそこに悪意があるとは言えませんからね。言えないんだけれども、自分はでもそれによって、サバイブできなくなると。これがやっぱり、その、岸母人的な、像というものがですね、赤ちゃんの心の中に、赤ちゃんじゃないかもしれませんが、とにかく心の中にあるわけですよ。それがもう自分を締め付けてくると。まあ、そういうことになるわけですね。で、この話の場合、当然のことながら、その放置することの社会的な問題というのを問いますよね。これは当然問いますよね。だからそこでどの程度その部分に話を寄せるかっていう問題もあるわけですよ。悪いおっぱいというのは心の中にしかない、岸母人も心の中にしかいないんだけど、でも現実というものは存在し、しばしば本当に致命的なことになるわけだから、そこにウィニコットのような人が少しね、社会の方に寄せる、だから環境都市の母親という言い方をする。クラインだったらもういいおっぱいと悪いおっぱいなんだと。完全に心の中だけのことを言ってるようなんだけど、ウィニコットのような人になってみると、やっぱりこう母親というのは環境を供給してるんだと。だから、まあ、環境の供給として、時々パチンコ屋に行っちゃう、つまり失敗もあるんだけど、死なないように頑張らないとダメですよねっていう。それはお母さんじゃなくてお父さんでもいいんじゃないのっていうのが、まあそのジェンダー的な話なんですけど、無論お父さんでもいいんですよ。ただし、あくまでもウィニコット流に言うと、お父さんだとしても環境としての母親と言うんですよ。それが供給しているものの象徴的な表現の仕方なんですね。いずれにしても別にそれが血が繋がっていてもいなくても、そこはいいんです。なんなら、歳がうんと言ってる兄弟とか、おじいちゃんおばあちゃんでもいい。全部ひっくるめて環境としての母親って言うんですよ。まあ、これをもっと記号的に言うとですね、ビヨンがコンテナとかっていうわけですよ。まあ、そうなるとジェンダー的な問題からは離れられますよね。これどう表現する方を好むかは、好みの問題だけでは決してないんですけど、コンテナには情緒的な含みも明瞭にあって、環境としての母親っていうのは環境面の方をむしろ強調してるんで、例えばこう、藤山直樹さんが書かれてますけど、甘えさせるっていうのは環境としての母親以上なんですよ。やっぱりそこには情緒的な含みが、こう気持ちの供給もありますからね。環境っていうのはあくまでもこう、バスには置き忘れないとか、そういうあくまでも物理的な環境の方を強調してる面が感じられますけど、コンテナーって言い出すとまたちょっとね、微妙な感じがするんですよね。膣を意味してますからね、子宮も意味してますし、で、そして、まあ、部屋も意味している、毛布も意味している。そういう意味で、やっぱり、ビヨンって人は、網羅的に、ことを表現して、しようという努力が、すごい上手というか、徹底してるよなって感じがするんですよね。環境中の母親っていう言い方は、バクッとしてますよね。その辺から比べると。で、いいおっぱい、悪いおっぱいってなってくると、もう、心の中の話に、かなり絞ってる感じがしますね。一番大事なのは、その中ではやっぱりその、なんていうんですかね、いいおっぱい、悪いおっぱいだと思うんですよ。で、悪いおっぱいっていうのは、やっぱ岸母人みたいなのを連想していただくのが一番いいと思うんですよ。それは外から迫害しにかかってくるように思われる心の中にある。だから本来、正気の心にはないもの。 なんですね。将棋の心は、点滅するものを作り出すはずであって、決してこう、点滅しないものを作っちゃいけないわけですよね。目をつぶっても、目を開けていても、そこにないものが見えますってのはやっぱまずいわけですよ。ただし、そういう状態に健常者もなりますと。そこがだから、やはりこれもビヨンの言葉で、精神病部分と非精神病部分。で、どっちが優勢かによって、その人の正気の程度は決まるんだという、これは、つまり我々は精神病部分をみんな抱えている。どうしてかっていうと、0歳1ヶ月だった頃の自分というものを卒業したりはできないかっていう含みがあるわけですね。もうお知らせもないまま、どんどん話が進んでしまっていて、もうお知らせに戻るのがめんどくさいから、このまま進めますけど。で、ここが昨日やたら話して、まあまあうまくまとまったんで、ちょっと繋いだんですけど、今日私がしたいのはですね、この次の段階で、つまり病理構造体ってやつなんですよ。まあその前に本当は妄想分裂ポジションあるんだけど、まあでも僕らにはやっぱり一般的にですね、病理構造体こそが、私たちの本当の課題なんだと思うんです。ベータ要素はその前段として非常に重要で、私たちはベータ要素にしてやられるっちゃしてやられる。僕がアトピーでしてやられたようになんですけどね。でも病理構造体こそが、やっぱり私たちをこうしてやりはしなくても、非常にこう邪魔になるというか、これこそが僕らの仕事を、まあ僕は滞らせる、ポイントだと思っているわけですよ。だから、これの問題、この問題を僕は、まあ、見ます。やっぱり。3ヶ月チャレンジに参加していただいた方には、その人の病理構造体みたいなものが、どういうふうにその人の仕事を先送らせさせて、仕事を進めるのに、障害となってるか、そこを僕は見るというのが最近の、まあ、大体まとまってきたところですよね。だから、それがなくなれば、働くメンタルを取り戻すことができると思うんですよ。働くメンタルはもともとあったんですよ。働くメンタルを取り戻す3ヶ月セッションっていうのが来期の名称にするんですけど、働くメンタルはあったんですよ。働くメンタルを取り戻すというと、なんかこうね、どっか一部界隈で労働教とか言われてるものみたいに思われるかもしれませんけど、別に働くメンタルを取り戻すだけで、働けって言ってるわけじゃないんですよ。僕はそういうことは言わない。価値なんですね。興味がない、そこには。興味はなくはないけれど、そこは私の、仕事の半径をさらに大きく、超えていってしまうので、働けという話では全然ない。働くメンタルは、しかし取り戻されていいと思うんですね。まして働くの中に稼ぐはない。別に稼がない働きはいっぱいあって当然だと思いますが、働くメンタルが失われているのは、僕は病理構造体によるものだと、それが進行していくせいだと思っているんですね。もっと言うと、精神病部分が優勢になっていくから。つまりそれはベータ要素にしてやられているから。この状態はいいとはとても思わないので、それよりは、働くメンタルを取り戻せている状態の方がいいと。だから、そういうことを可能にできたらいいなという3ヶ月セッションなわけです。でもそれは、私が働くメンタルを供給しますって意味では全くないわけですよ。そんなものは供給できないわけです。やる気出しましょうってことではない。その人はもともと持ってたのが、おそらくいろんな理由から、ほとんどの場合は、病理構造体を良しとする理由から、失っていってしまう。それを取り戻しましょう。だから取り戻せるわけですよ。もともとあったものだから。なくなっても多分いないと。それでですね、病理構造体の話になりたいんですけど、これは、やっぱりいいおっぱい、悪いおっぱいから、ことは始まるわけですね。で、なんで昨日よりも前のフェーズに来てるかというと、やっぱりこう、幻想は幻覚よりも、まあ、ちょっと、幻想が幻覚より進歩してるなどというのはですね、エビデンスってやつはないし、そのようなことが万人に認められてるとか、この世のコンセンサスなわけじゃないんですよ。言ってみれば、ビヨンとかクラインの話から、松木邦弘さんとかの本を読んだり、藤山さん、直樹さんの本を読んだり、祖父江さんって方とか、おこのぎさんの本とか、いろいろ読むうちに、多分、こういう話してるよなっていう話で、しかもそれは、 その世界では通るけど、でもその世界って僕入ってるわけじゃないしね、行ったこともないし、会ったこともないんで、もう結局僕が勝手に言ってることみたいになっちゃうんだけど、一方で、いや、それはお前、誰でそれさんが言ったことって、非常に立場的に僕弱いので、バックボーンになってくれない人からケチはつけられうるという、この状況は僕は良くないんで、なんかこう別の観点はないのかと思うんですけど、今のところない気もするんで、まあ勝手に喋るわけです。しゃあないからね。幻覚というのはベータ要素だと僕は思うんですね。幻想の世界に入ってくると、幻想の世界に入りかけてくるとですね、やっぱり理想のおっぱいを作るということは、理想の母親を心に作るということは、どっかで母親がいないっていうことを知ってると僕は思うんですよね。全く知らないと、やっぱり騎士母人が襲ってくるになっちゃうと思うんですよ。危機的な状況では我々もそうなると。ありもしないものが襲ってくる世界が始まると思うんですよ。が、まあまあ、そこそこ普通に育てられて、普通もものすごい幅が広い、グッドイナフマザーですよ。この辺がやっぱりウィニコットいいところですよね。グッドイナフマザーっていうのは、生きてるすべてのマザーをグッドイナフマザーですか。もしかすると生きてなくてもグッドイナフマザーですからね。幅超広い。ほぼ無意味な言葉なんだけど、でもマザーがいるいないは大きいわけですよ。一人でいる赤ん坊はいないってわけですよ。一人でいる赤ん坊が言うるから、幻覚が発生し、死母人になっちゃうんですよ。でも一人で赤ん坊を放ってしまうということは、周りにお父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんも、育てる人も誰もいないってことですよ、これは。だからガザ地区みたいなところの、わかんないですけど、もっと戦中の日本のある情景みたい。もうそれ騎士母人じゃないですか。誰もいないんだけど騎士母人ですよね。大人が狂気なんですよ。だから、大人が狂気の世界に入ってしまうと、騎士母人が登場するっていうの。これはですね、なんていうのか、非常に宗教的な話でもありますよね。だから騎士母人なんですよ。これをなだめることができるのはブッダとかになっちゃうわけ。なんていうのかな、非常にこう、超現実的な存在ですよね。それを許せるみたいな。私はこう、みんなのために十字架につけられたから、ジーザスはそれを許せるっていう理論というのは、結局、なんか、なんていうのかな、こういう話でしかなくなるという課題があると思うんですよね。いや、それは私救われた気がしませんっていう人はいると思うんですよ。やっぱりどっちにしてもね。だってそれ、なんか、なんつうのかな、納得できるかどうかみたいな話になっちゃいますよね。どうしたってね。だから、一人でいる赤ん坊はいないっていうのも、いますよっていう人はいると思う。そこにケチはつけられないと思うんですよね。ただ、生きながらえるケースにおいて、そういうケースは普通は考えにくいっていう、この普通の幅の広さを取ればですね、まあ、成立するとも言えなくはないかなっていう話でしかないんですよ、結局ね。いずれにしても幻覚というのは正常な状態では考えにくいんですが、幻想はいっぱいあり、いいおっぱいというものを作り出す。いいおっぱいというのはつまり、グッドイナフよりもはるかに理想的。そんなおっぱいはないんだけど、つまり私が、お腹が空いたらいつでも供給される。私のお金がつきそうになったら、なんかこう、ATM にお金1億円入ってたわみたいな、ないじゃないですか、それは。おかしいですよね。でも、我々はそれを夢見ますよね、やっぱりね。宝くじとか買うのはそれが理由でしょ。だから夢は見ますよね。この夢が見れるようになったということは、騎士母人がいつまでもあるというのに比べると、はるかに前へ進んでいる感じがあるわけですよ。まだお母さんがいないということがわかんないんだけど、でもいないってことをどっかに感知するから初めて自分で自分のためのおっぱいを作り出すってことをやるわけですよ。これは、現代でも普通に進んでますよ。やっぱりね。いや、彼女いないんならレンタル彼女とか、そういう発想じゃないですか。作り出すわけですよ。それは、お母さんがいないことを否認してるという点で、幻覚に限りなく近いんですね。お母さんはいるんだということにしている。例えば、鬼のようなお母さんでもいるんだと。お母さんがいないよりはマシっていう面があるわけですよ。こういう病理あるんですよ。そのお母さんでもやっぱりいた方がいいっすかみたいな。だからマゾキスティックになっていくわけですね。一歩間違うと。クライアントさんは。もう毎日のように夫に殴られてるけど、夫を愛してますみたいなノリってあるわけですよ、やっぱり。それは単に自分を低く見積もってるって意味ではなくて、別れれば致命的だっていう、 だから低く見積もってるって言えばそういうことになるか。お母さんがいなければ生きていかれません。0歳児だったらその通りですよね。それは何らかの形で自分が生きていく力を持ってるっていうのをどっかで放棄してしまってるんですけれども、放棄せざるを得なかった理由がきっとあるんですよ、そこにはね。それよりはやや先へ行ってるけど、現実にお母さんがいないということを否認するために、レンタルお母さんとか、レンタル彼女とか、いないんだけど VR ゴーグルをつけたら、あ、すごい綺麗な彼女が服脱いでくれますみたいな。これは、いることにしてしまってるわけですよね。いないのは分かって、いないの分かってないんですよね。いないのが分かってない状態が幻想。いないのは分かってるけど、いることに無理やりしちゃうのは、あれです。パーソナリティ障害ですね。これは行動の病とみなされ。いないものを認識しろと。いないことを受け入れろっていう、これができない。嫌だっていうわけで、いることにします。でもいないこと知ってますっていう、この矛盾した心理状態をこう解消するために、よりリアルなものを自分の目の前に無理やり置くという。これが行動として迷惑行為とされるものにかかってくるわけですよ。ストーカーみたいな話ね。いや、あれ、彼女だから、今俺のことすごい嫌ってるらしいけど、あれは本心じゃないからみたいな、こう、無理やりいることにしてしまう。否認というやつが、否認っていう言葉で表される防衛規制ってやつですね。これは全部それを意味してますね。あるいは、こう、お酒を飲むと、こう、昔付き合ってた女の子と一緒にいるような気持ちになれるとか、そういう話。ここまで来ると、もう何だって、いろんなところにあるんで、それが大金持ちになった空想であれ、優しい彼女さんであれ、なんだろうな、他に。まあ、優しい彼氏でも同じですよ。母親なんですよ、それは。言ってみればね。で、ここちょっと話を飛ばすんですけれど、飛ばすというか、ここに余計な話を含めますけれども、この母親機能の中でも、一番大事な機能というのは、お金とかリソースとかそういうことではなしに、みんなそれだと思ってますけど、それではなしに、話が通じるってことなんです。話が通じなかったら現実とはアクセスできないんですね。だから昨日お話ししたようなビヨンの解釈とか松木邦弘さんの解釈とか、根節丁寧に話を聞いて解釈してあげるというのは猛烈なことなんですよ。猛烈なことだっていうのは、だってその人は話が分かってもらえないわけですよ。私の昨日のアトピーがそうだったじゃないですか。私のアトピーっていうのは幻覚用だと僕は思うんで、かゆみという幻覚、あれかゆみって言うけれど、かゆくなんかないんですよ。すっごいわかりにくいと思うんですけど、アトピーが中小度以上できつくなってくるとかゆい。でもこのかゆってなんだ？だってかゆみ覚ってないから、痛覚はあるけれども、皮膚には。かゆみを感じさせる刺激って何？っていうことになるけど、ないんですよ、これ。ないから困るんですよ。で、それってわかるんですよ。真剣に考えてると。もう、かゆみにこらえて、5時間ぐらい頑張ってると。かゆみってないんだな。とにかくこれは違和感みたいなものであって、かゆみじゃないぞっていうのがわかるんですよ。他の人の遊び知りませんよ。僕のです。で、これにずーっと耐えてるとわかることがあって、何にもないんだってことがわかるんだけど、でも消えてくんないですよ。幻覚ってほんと困るんですね。で、この幻覚用のものって伝わらないんですよ。医者行って、かゆみはないんですとかって無駄じゃないですか。これほど無意味なものはないですよね。だから、お医者さんに、今のお医者さんに行くと、今はだいぶ進んだから、そういう扱いされないけど、僕の時代なんかひどいもんって、ダニがいるんですっていう、何でもいいからいることにしちゃうんですよ。ヒスタミンがあるとか、何でもいいからあることに。そいつを除去すればかゆみ止まり、書かなければ皮膚病治るってことにしちゃうんですよ。そんなことはない。寝ている間書かないなんてことできませんから。僕、手縛って寝てた時期があったんですけどね、1年ぐらい。無駄なんですよ。手縛って寝たところで。手に血が通わなくなるだけで、そこが悪化するんですよ。なんかもう本当にね、取り付く島がないというか、出口がないんですよ、あれね。精神障害っていうのは本当そういうもんだと僕は思いますね。まあ、非常に簡単に言うと、肌に対する母親の対応というのが非常にまずかったっていうことになるんだけど、それは結果論であって、わかんないって、うちの母にはそういうことは一切ね。だから私は身体化って言うんですけど、まあ、皮膚の奥にベータ要素を埋め込んだみたいな感じの方が、まだしも説明になってる気がしますね。そ いつを取り除こうと頑張っちゃうってことですよ。で、それはないものだから取り除けない。で、ないってことこそが最大の問題なんですよ。それをあるに切り替えてしまったら、もう手当てにならなくなっちゃうと。ということですね。だから、まだね、クリーム保湿剤みたいなの、そこまでいっちゃうと効かないことが多いけど、塗るって方がはるかにマシなんですよ。それが母親だって思えるようになったら OK です。治ると僕は思う。僕の病気はそうやって治ったんですよ。気色悪くないっていう人にとってこの考え方は辛い。そもそもの思い出してほしいですね。ゼロ歳児を放っておくような母親がだから岸母人になっちゃう。いわばミニ岸母人みたいなのが肌の奥にあるみたいな感覚だから、そこを母親がいるから大丈夫って思うことほど、この種の精神状態の人にとっては難しいじゃないですか。だから難しいんですよ。いないって方がまだはるかにマシなんですね。いない方がマシだと思うからえぐり取ってしまうわけですよ。残念ながら。いない方がマシってことはないんですよ。いないから、バスの中なんですよ。いないから車の中にいて、いない母親どこにいるかパチンコ屋にいたりするって話じゃないですか。いや、それは岸母人だろうってことになるんだけど、でもその母親が助けてくれるんですよ。ここが厳しいんですよ、この話。まあだからベータ要素になってしまう。そうなったら拝むしかないみたいなところはちょっとどっかあるわけですよね。ベータ岸母人なわけで、もうちょっとマシになってくださいみたいな、拝むしかないみたいなところはあるわけです。そうなると宗教ティックになっていくわけですね。話がちょっと途切れた。それよりはるかにマシな理想の母親を作り出せるアカウント。でも、理想の母親を心に繰り返し繰り返し作り出さなければならないということはですね、そのお母さんやっぱの、との関係は何かがちょっとこじれて、これのこじれだって僕が言ってるのは、第一子はそうじゃないけど、第二子はそうしたとか、逆だったりするというのは、お母さんという人との相性みたいなものがここに込み入ってくるんですね、やっぱりね。ものすごい泣く子と、穏やかに泣く子、めちゃくちゃおっぱいを欲しがる子と、そうでもない子、育てやすさってあるから、幻覚用になってしまうというのは、育てやすさ云々ではない。その情勢に問題がある。上から爆弾降ってくるとかね。情勢に明らかに問題がある。でも、情勢に問題がなくても相性っていうのが今度出てくるんで、そこに理想のおっぱいを繰り返し作ってしまう子供というものが出てきうる可能性ってあるんだろうなと。で、これにも当然僕はハマってます。当然です。なぜか、幻覚用の、事態を引き起こしているお家が、幻想とは無縁でいられるとは、たまにあるのかもしれない。ゼロ歳児の頃のお母さんはすっごい問題だったんだけど、1歳になった時に心をめちゃくちゃ入れ替えましたみたいな、そういうケースあんのかもしれないんだけど、だとしても、私は結局、幻覚と幻想の両方はセットになっちゃう。幻想だけっていう世界はあり得ても、つまり、課題は2歳児頃から、いわゆる第一次反抗期ですね、起こりましたっていうケースはいっぱいあるだろうけど、0歳児の時に課題があったけど、2歳の時にはなくなりましたというのは考えにくい気がします。事態は断続的に悪いだろうなって感じはするんですよね。だから私のような人間が、私はそんなにひどい育てられ方はしてないんですけれども、幻覚用と、東映ドイツと両方、幻想ね、幻想の方と、両方セットで持っちゃってる。そして、もちろん私は普通に育てられた方だから、心の中は幻想の問題の方がずっとずっとずっと大きかったですね。これが病理構造体を生み出す。自己愛構造体と最初言われてたんですけど、自己愛構造体の方が正確かもしれないけど、まあ網羅的にね、網羅的に自己愛を超えてしまってるんで、病理構造体。で、こっからこの病理構造体の話を、しますけど、またえぐい話だなって思われるかもしれないけど、ここはもう諦めてください。そもそもが、自体がえぐいのに、これを小綺麗な話にしようっていうのがナンセンスなんですよ。やっぱね、心の内なる赤ちゃんが泣いているのを慰めようっていうだけでは、それでことが回るなら、そうしたいところですよ、やっぱりね。それではことは回らない気がしますね。私の心の中で起きたことを考えてみても、もう9歳、8歳、10歳、8、9、10歳、小学校2年、3年、4年、特に3年、4年の頃、ストレスもあったしね。どんどん、こう、ある意味、性盗作みたいな。病理構造体は盗作を生むんで。で、これは、性って表現があるし、性の目覚めと関係があるんだけど、セクシャルなこととあんま関係なくもあるんですよ。 だからこれをえぐいなというよりはですね、やっぱりこう、それは心の中の問題として考えてしまった方が、手っ取り早いと思うんですよね。もう私はいいおっぱい、悪いおっぱいって表現そのものがセクシャルみたいなところありますけど、いい母親、悪い母親にこれをだから直すんだけど、そうするとわけわからなくなってしまうんですよ。なんか怪物感がないじゃん、悪い母親なんて。せいぜいなんかこう、子育てちゃんとやらないぐらいな、キシボ人みたいなイメージ、キシボって言うから、母なんだというのは、やっぱ赤ちゃんから見てるからなんですよね。で、いいおっぱい、悪いおっぱいは、まあ、シンデレラ問題ですよね。だから、実母は優しく、ママ母は悪い。実は同一人物っていう話なんだ。シンデレラそうはなってませんけど。あれはだから2歳児向けなんだ。これをうんと拡大すると、あれですよ。千と千尋の神隠しになってきますよ。ゼニーバというバーバ。あれ、いい母親と悪い母親じゃないですか。同一人物なんですよ。あれは、まあ多分ですけど、千尋のおばあちゃんですよね。まあそれ、おばあちゃんという象徴を通じてお母さんなんですけれども、結局は。こう、いい面と悪い面が明らかにあるわけですよ。おばあちゃんでもいいですよね。めちゃくちゃお金にうるさいというのと、めちゃくちゃ母性愛に満ちてると。逆になってますけどね。湯婆はめちゃくちゃ母性愛に満ちてたじゃないですか。某大好きだったじゃないですか。で、なぜかいい方はゼニーバって呼ばれてたじゃないですか。ああいうところにいろんなからくりを込めるんですけども、まあ、それらのことは置いといて、双子ってのは要注目なんですよ。母親が双子ってのはね、いいのと悪いのに分裂してるから、これが妄想分裂ポジションの分裂ですからね。いいお母さんの時はいい私、悪いお母さんの時は悪い私に自己が分裂していく。これがそのまま成長するに従って何が起きるかというとですね、母親役が彼女役に切り替わるわけですよね。そりゃあそうっすよ。だって特に男の子なんかは女の子だってそうだと思う。いつまでも母親母親言ってたくないわけですよ。内心では母親母親言ってたっていつまでもおっぱいが欲しいって言っても格好がつかないじゃないですか。いろんな事情がありますが、このおっぱいをお金に変えてみたり、おっぱいを休日に変えてみたり、やっぱりこう成長はするんで、なんていうのかな、情緒がその成長が妨げられていても、頭の中の象徴機能はちゃんとではなくても成長していくので、お母さんはセーラー服を着た美少女とかになっちゃうわけですよ。なんだけれども、これは作ってるってことを忘れちゃいけないんですよ。これをリアルなそれだと思うと、なんかミソジニーみたいな話になってみたり、文化的問題みたいな話になるんだけど、だからロリコンがどうのって話になるんだけど、それは私はめちゃナンセンスだと思うんですよ。いないってことが全てであって、いるいないの問題です。さっき言った通り、いないからいいのを作るわけ。そうすると、いないからいいのを作るということは、いないから悪いのもできるわけ。当然ですよね。いないから悪いっていうのが元々の話だったんで。悪い意味、悪いものといいものに分けるということは、やっぱりいない状態の中で起きてることですから、いるんだったらば、このような空想を心の中でする必要がないわけ。だけど、いる、いないから、いない以上は、作るしかない。で、いいものを作るということは、悪いものもできる。いないことによる悪いことはいっぱいあるんで、お母さんがいないというのはですね、8歳児にとっても全然大変なんですよ。いますよ。うちだっていたから。でも、例えばうちなんかそうだけど、仕事ね、めっちゃ忙しかった。で、仕事していないときは、なんかスイミングスクールとか行っちゃうみたいな。いないわけ、これは結局、ある意味でも。いてほしいときにね。だからそれは、私がその母親に対して攻撃的な気持ちを向けるんだけれども、攻撃的な気持ちを心の中で持つということは、その心の攻撃的な部分が私はやっぱり襲ってくるというか、それは非常に攻撃的な部分として心の中にセットとして持たれるわけですよね。しかもそれは悪い気持ちになった時のものなんですよ。いい気分の時は持たない。だからいい気分の時はクラスで一番可愛い女の子とかをここにいい方に置き、それはすなわちくっつきたいという気持ち。で、悪い方には、こう、攻撃的なものを全部ここに集める。で、これは、切り離したいという気持ちなんですよ。ここで、この切り離したい気持ちが皮膚とかに、適用されると、皮膚むしるみたいな話になってしまうんですけれども、この性に関してですね、くっつきたいという気持ちを一方で持ってるわけじゃないですか。一方で、この性欲というのは切り離したいという気持ちもいっぱい関係するわけですよ。すっごいめんどくさいものなんですよ。だいたい相手いないんだし、当時8歳、9歳の時に、 セクシャルな恋愛できないじゃないですか。めっちゃ大変なことになっちゃいますよね。まあ怒られますよね。で、この種のことで怒られることは当時の自分には致命的なので、この感情そのもの、この欲望そのものを切り離してしまいたいわけですよ。切り離したいんだけれども、実際には湧き上がってくる。そして、どっちにしても対象は存在しない。リアルには。空想の世界の中で頑張るしかないわけですよね。いいおっぱいと悪いおっぱいの部分が、いい彼女と悪いヤンキーみたいになってくわけですよ。この悪いヤンキーに、いい彼女が、まあ、レイプされる。そういう空想が私の中では、繰り返し繰り返し8歳ぐらいから湧き上がってきて、非常に困惑したんですね。今のような説明が自分に対してできるようになったのはもう40近い時なんですよ。遅い。遅いにも程がある。頭悪いなって思います、私は。うん。頭が良ければ、10代後半でも分かった。良さそうに、まあこれは期待しすぎか。まあでも20代後半、大学卒業後には上がっていい話ですよね。フロイトも読まされたんだし、まあ、フロイト読んだって分かんないですけどね。とにかく、これが私に分かってきたのは30代中盤ぐらい。それでもあの人ですよ。森岡さんの感じない男を読んで、だいぶ何かが分かった気がしたんですけど、河合駿とかじゃ全然分かんなかったですしね。ようやく分かったのが40過ぎてからなんですよ。ヤンキーと、なんかこう、清純な女の子みたいな、これがまたね、不思議なことにあるんですよね。昔の昭和のこう官能小説書く人は、これ結構書くんですよ。で、私はそれを貪るように読むんだけど、思えばなぜ読んでたのかが分かんなかったんですよ。性欲って説明になっちゃうじゃないですか。これは性欲は、いいおっぱいと悪いおっぱいに乗っかってるに過ぎなくて、ことはやっぱりお母さんがいないなんですよね。許せる許せないは関係ないんですよ。で、これの、なんちゅうのかな、尻尾をつかんだっていうのも変なんだけれども、ようやくこの話の筋が見えてきたのはですね、まあ悪いおっぱいは結局のところ騎士母人みたいなやつだからヤンキーになる。これはいいとして、いいおっぱいがまあ理想的な女の子になる。これもいいとして、これが結合しようとすると、要するに、すごいことになってしまうという状態なんだけれども、まあそういう作品は、作品っていうのかな、しばしばありますよね。で、当然、それしか私はリアリティを感じられないので、これがメンタルのリアリティ、心内で起きてることですから。で、私は精神病状態なわけじゃないんで、この時代を全部把握してますから。このヤンキーはいない。この清純な女の子もいない。いないことは知ってるんで、いないことを知ってるから、ビデオ借りたり、本読んだりする必要が出てくるわけですよ。いないことを知ってるから、現実を作り出すために、その現実を作り出すための素材を現実に借りてこないと難しいわけですね。これが一つ。つまり、点滅してるんです。消えちゃうんですよ。このような心象は。私の中ではすぐ。維持しておくためには、画面を見てる方が、はるかに安全。安全というか確実。最初は漫画だったんですけどね。で、漫画も消えないじゃないですか、結局。消えないってことがすごい大事だったわけですよ。これが一つで、もう一つ。ここでよく、そういうものがですね、だからこれが教科書になるってことほど僕はナンセンスだと思ったことはないんですよ。僕の心の中に最初からあるのは分かってたんで、に近いものをただ探したに過ぎなくて、向こうに教えられたわけじゃないんですよ。これはものすごい僕の中では、大事なことなんだけれども、なんか世の中では普通に逆が言われていて、だんだん混乱してくるんですよね。これって教えられないと分かんないことかっていうか、分かる分からないことではない気がした。ただ、そういうこう、まあ、フェミニスティックな論議を読みながら、僕の頭の中はめちゃくちゃ混乱してたんで、なぜなら僕は別に、清純な女の子に興味なかったんですよ、リアルには。ヤンキーにはまして興味がない。このヤンキーが清純な女の子を襲うシーンを見て興奮するというのは、見て興奮するのであって、傍観者的なんです。ものすごく。どっちにも同一化してないんですね。だからこれが僕は、そこの部分が僕が精神病的だったんです。これが僕の外で行われているような出来事になぜか感じられていた。で、そういうのに対する社会的な批判、別にフェミニズムじゃなくても教育側からの批判ってあるじゃないですか。だけども、その議論の中で僕が一番、なんていうのかな、同意できなかったのが、男が女を支配するのが好きなんだっていう表現。 ところが私はヤンキーに対して心の中で自分が作ってるにもかかわらず、そのヤンキーに全然同意できてなかったんですよね。全く同一化できてない。どっちかというならば、その女の子の方に微妙に同一化している感じが、これだとマゾになるんですけど。でも、事実上私は傍観者的だったんですよ。見てるっていう立場が、ビデオを見てるから見てるじゃないです。僕はどっちでもないって感じがあったわけですよ。これが私の心の中の猛烈な分裂なんだけど、どうしても傍観者的だなって感じがした。あのヤンキーのようになりたいとは全然思わなかったんですよ。が、自分男なんで、ヤンキーなんだろうなとは思ってたんですよ。ここに、その、病理構造体における総的防衛で活躍するところの破壊的な事故っていうものの、存在感っていうのが出てくるわけですよ。これが関係を壊しにかかる。関係壊しにかかってるじゃないですか。恋愛関係とか、要するに男女がくっつけば進む話を、これ明らかに破壊的ですよね、ものすごく。でも破壊的なところに快楽、快楽、難しいんだけど、破壊的なところにしか性的なこう快感が感じにくいので、私の状態っていうのが。この状態で入っていくと、このヤンキーに期待しなければならなくなるんですね。これがですね、このシーンでは成立しないんですけれども、いろんなところでこの構造が出てしまうんですよ。例えば、私と編集さんが、編集さんが清純な女の子状態。まあ、女性の編集さんはいますか。で、片やこう、ヤンキーではないんだけど、なんかもうちょっと正義ぶっている。右翼みたいな。右翼も難しいんだけど、とにかく、ある意味左翼みたいな。難しいですね。とにかくこう、いるわけ。ヤンキー役が。僕の心が分裂しがちなんで、いいおっぱいと悪いおっぱいになるわけ。何かがないストレスを抱え始めると、この図式が構造上上がってきちゃうわけですよ。何かがないというのは、例えば締め切りまでの日数がないとか、トゥードゥーリストは捨てていいで書きましたけれども、日数が足りない、ストレスがかかってくると、編集さんは今回たまたま女性でしたからね、清純な女の子になるんですよ。それに対して、清純な女の子なんだけど、この場合は、ちょっとボケてる感じがするわけ。あるいは、ちょっとこう、何て言うのかな、自分のことしか考えてない女の子みたいになってしまうわけですよ。それに対してこうなんかね、いかつい教師みたいなのが、いかつい教師難しいな、私の母親のみたいなのがこうヤンキー役として出てきて、あの女切り捨てろみたいになってくるわけですよ。あの女に思い知らせてやれみたいな感じになってくるわけ。これが私のストレスなんですけれども、そうするとよし分かった、この企画をポシャらせれば、あ、すげえスッキリするみたいな、これが排出でありスプリットオフなんですよ。排出になるわけ。これが仕事の至るところに出てきちゃうわけですよ。これがもう税務処理みたいなところにも出てくるわけですよ。もう税務署員の人が清純な女の子であることはまず考えられないけど、雰囲気としてそういうものにイメージされてきて、もう税とか関係ねえからみたいなことを、なんかちょっとなんか不思議なんですよね。左翼チックなヤンキーみたいなのが出てきて、あ、もうこれを切り捨てようみたいな。それは、確定申告までの日付が足りないとか、結局、ことはないことに起因してるわけ。で、ないということが私にストレスをかけ始めると、これが始まってしまう。そうすると、日付ないのに原稿書かないわけじゃないですか。そして、いざとなったら切り捨てればいいみたいな。日付ないのに税のこう処理を怠るわけですよ。そして、やんなければいいんだみたいな。最近インボイスとかふざけてるし、やんなきゃいいんだよみたいな。そういうふうになってくる。この破壊的な私というもの、これは おおよその、おおむねの起源をどこまでも辿っていくと、やっぱり悪いおっぱいに行き着くんですよね。七母人的な何か。破壊的な母親であり、かつなんかね、やっぱり年齢が進んだんで、ここが正義の顔をかぶるんですよね。これは正義なの。正義の鉄槌とかっていうじゃないですか。鉄槌を振り下ろして、なんかボケボケしたやつに思い知らせてやろうみたいな。相手が清純とかじゃないんですけど、なんつうのかな、いいおっぱいだと思ってるとは言えないんだけど、そこがやっぱりリソースを持ってるから、そことくっつきたいっていうのはあるわけですよね。だって編集さんとうまくやればお金になるわけじゃないですか。あるいはこう税務署とうまくやらないとまずいじゃないですか。そもそも僕のような個人事業主は。でこれをなんで正義で叩き潰そうとするかというと、関係を破壊することによって、なんつうのかな、やっぱ母親に思い知らせたいわけですよ。だから前は 死亡人だった。どうしようもない。わけわかんないし、世の中のことなんて。でもだいぶわかってきた。母親はパチンコに行ってる。あれを、こう、少年を叩き直してやろうみたいな、そういうノリがここには入ってきてるんだと。だからやっぱ成長してるんですよね。母親がいるべきだってことなんですよ、これは。あるいは母親はもっと自分に良くするべきだってことなんですよ。だからここに自己愛構造体って言葉がもともとはあったんだけど、今では病理構造体。必ずしもこれが自己愛的なんですよ。すべてがくっついてるのにバランバランになってるっていうこの状態は自己愛的なんだけれども、まあ病理構造体と、ローゼンフェルドの考え方から来てるわけですね。で、この先なんですよ。ヤンキーに襲われた清純な女の子に、もう、言っちゃいますけど、あれですね。こう、挿入するじゃないですか。そうすると、こう、どす黒い欲望とか、どす黒い精子をとかっていう表現が出てくる。黒くねえだろって思う。これが具体水準ってことなんですね。象徴水準の領域を取ってないから、黒いっていう、黒いのは悪いから。悪いのは破壊的だから。それは何かっていうと、いない母親の象徴だったわけですよね。元をたどればですよ。まあ、いない彼女でもいいんだけど、とにかくいないことは不当であると。いないことが不当だってことは、つまり自分は無力だってことじゃないですか。ここはものすごい大事なところで、この黒い欲望をぶちまけたってことをやるとね、官能小説の最後に大体出てくるんですけど、女の子は絶望するんですよ。これおかしいんですよ。これおかしいなって僕が気づくようになったのには、やっぱり二十歳を過ぎてて遅いなって思うんですけど、女の子は怒ったとかでもいいはずなんですよ。あるいは悲しんだとかでも別にいいはず。まあ、悲しんだ出てくるケースあるんだけど、絶望ばっかり出てくるんですよ。絶望してるのは自分なんですよ。だからあれ書いてる人は絶望してるんだなって今なら思うんですけれども、そう、絶望するんですよね。つまり、総的防衛で飛び出して関係を破壊して、そして俺は大丈夫だ、俺だけでやれるんだからって言って、自分が関係しようとしている存在を破壊しきると、腹が立ってるからそういうことをするんだけど、しきってしまうと絶望するんですよ。僕はここに実はミソロジーとかを投入してしまうとわけわかんなくしかならないと思うんですよ。これは清純な女の子も私なんですよ。私が作り出した私なんですよ。ヤンキーも私なんですよ。私が作り出した私の中の破壊衝動というものが心象として上がってきてるに過ぎないんですよ。で、この破壊と愛というものは、つまり母親というものを、もともとは母親の不在というものを、象徴してるわけですよ。ここに絶望してるわけ。だから最後は、黒い精子とかいうわけわかんないもの、つまりオカルトなもの、騎士母人なものをぶちまけて、で、そのいい女の子の方は絶望するわけ。それは私の心なんですよ。という話なんで、最後には総的防衛、つまり、いや、そんないいやつとかわかんないし、知らないし、壊してしまっても俺全然やっていけるしって言ってる、このヤンキー的な部分に、何でしょうか、依存してるんですよね、結局ここに。だけど、これについていくと最後には絶望を残して終わってしまう。これは非常によく臨床で出てくる話と、似てるなと思うんですよ。東映同一化の最後に絶望を置いて、クライアントは去っていっちゃうと。わばばばばばっと、戸畑海人さん怒られてましたよね。あなたみたいなカウンセラーは見たことがない。最低のカウンセラー。と言って絶望を置いていく。この絶望は当然、クライアントの絶望なんですよ。カウンセラーの絶望ではないわけね。だから、女の子が絶望したって言って、ああ、すっとしたっていうのは非常におかしいわけですよ。そんな女の子自分なんだから。間違いなく。絶望してスッとするはずがないんだけれども、途中が非常に複雑になってしまっていて、で、やっぱり子供の側になっていてほしい時にいてくれない。いてほしい彼女がいてくれない。もうちょっと待ってほしい原稿を待ってくれない。あるいは、こう、もう少しは、いろいろコロナとかがあったんだから、確定申告の時期がずらしてくれていいのに罰金取る。許せないってのは出てくるわけですよね。だから攻撃する。でも最後には絶望が残ってるわけですよね。いや結局取られるしね。そういう話なんだと思いますね、ここはね。これが、こと細かにくまなく書いてある漫画が、あれです。ど根性ガエルの娘です。